ご神君、一つ、信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。信心の道を正しく教えてくださるのは、ここお昼前よりなし。教会を中心にしたお取り次ぎをいただいての生活を、子にも孫にも教え伝えておかねばなりません。教える者自身が迷うことのない、失うことのない、誠の道のおかげを受けておかねば、伝えるにも伝えようがありません。信心の道、真心の道と書いてあります。また、これはいわゆる信じる心、信心の道ということでもありましょうけれども、その信心の道、いわゆる普通の信心をさらに、それが誠の信心の道とも言えると思います。では、その誠の信心の道を教えてくださる。私どもがその信心に取り組むとか教えに取り組むとか申しますが、その動機というのでしょうか、それについていろいろまあちょっと難しく言われることがあります。教団の発展のためにとか、あるいは何ですかね、世界真の平和のためにとか、神様の願いが成就されることのためにとか、さまざまなその動機づけを考えようといたしますけれども、もっと簡単で良いと思うのですね。ただ単純に師匠大坪宗一郎氏の弟子として、師匠がこうしたら幸せになるよ、人間の幸せを得ることができるよと、それは神様との間の何というのでしょうかね、神様と師匠との関係の中に悟られたというのでしょうかね、神様のお約束とでも言うのでしょうかね、そういう中に生みなされた信心、見教え、いわばそういう師匠が私ども人間の幸せのために説いてくださる教えとして、師匠が教えてくださる教えとして、弟子としてその師匠の言いつけを守る、それは当然のことだと、親の言いつけを子供が守る、当然のこととしてその教えに取り組んでいく。親様がこうおっしゃいましたからと、主人様が取り組まれた、それだけで良いのではないでしょうかね。いろいろなことを、まあ何というのでしょうか、その動機づけをしようといたしますけれども、もっと単純に師匠が教えられたことだから、師匠のまあ言いつけとしてその教えに取り組ませていただく、そういう単純な動機でいいのではないでしょうかね。そしてしかも何を教えられたか、人間が幸せになるためには泥の心が大切だよと、至極単純ですね。泥の心、身の上に起きてくること柄をそれこそ黙って収めていく、そしてそのことを心の需要としていく。お土がおしっこを振りかけられても、その大小便をかけられても、それを黙って受けて、そしてそれを黙って受けるばかりではなく、それを根肥やしとして 美しい花を咲かせ、美味しい実を実らせる、食物を育てる。いわば心の中に花を咲かせる、心の中に美味しいものの実を実らせる、そういう心の需要としていくためには、まず身の上に起こってくる事柄を受けて受けて受け抜くことだと。その泥の心を具体的に表したものが、ではどう実践するのか、泥の心と言われてもどう実践するのか、それを具体的に教えてくださったのが黙って納めるということではないでしょうかね。泥はお土は黙って一切のものをいただき抜きますね。それこそ私どもの日常生活の中で、ここは一言言いたい、それは誤解だ、こっちの方が本当だ、それは間違ってるよ、こっちの方が本当だよと一言言いたいという場面にいっぱい出くわしますね。そういう時にでも、いやいや、これは師匠が黙って納めると教えてくださった、これは言わずに納めていこう、その代わりその人がより本当のことに気づくことを祈らせていただこうと、その一言言いたい、その心を一言言わずに、まあ祈りに変えていくというのでしょうかね。とにかくまずは今一言、こちらの方が本当だと、こうするのが正しいということを言いたいけれども、それは一言言うのではなく黙って納める、師匠がそれこそ黙って納めなさいと教えてくださったから教えていく、それが泥の心だと、師匠の教えに取り組もうというその姿勢で泥の心に取り組む、それでいいのではないでしょうかね。師匠が教えてくださったこととして、泥の心に、それを具体的に言うと、まずは黙って納めるということに、そしてそのことによって私どもの心を肥やしていこう、その黙って納める、そしてそこに祈りを込める、あるいは神様のお働きを信じ抜く心を育てる、あるいは私どもが心が小さいから一言言わずにはおれない、これは心をもう一回り大きくさせていただこうと、自らの心を育てることに、まあ利用するというのでしょうか、心の需要としてそのことに取り組んでいくということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。